宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第190回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、早い方は明日からゴールデンウィーク突入ですかね。2日間のお休みを足すと10連休という方もいらっしゃるそうですね。羨ましい。宮永はですね、そうですね、関係ないですね。いやー、でもゴールデンウィークってね、やっぱりこう演者としては出番がある方が嬉しいと言いますか、まあお休みなので今回宮永には当てはまらないですけれども、舞台があったりとか、あとはイベントがあったりとか、そういったし、司会とかで呼ばれたりとか、番組があったりとか、その方が嬉しいですね。というわけでお便りを頂戴しておりますので、ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。両国の話しかしてないのにエアスタジオだとトリプルキャストだと当てられてしまった。さすがマイマイ詳しいですね。それでマイマイの次の舞台は7月ですか。いつも私が忙しい時期になるのはどうしてかな、というわけでいけないと思います、とのことです。お便りありがとうございます。そして残念なお知らせ、そうですね、7月、まあ夏休みに入ってすぐぐらいの時期ですかね。お忙しい方も多い時期かと思います。いや別にあのガジュマルの小枝さんの忙しい時期を狙って舞台をやってるわけではないんですけれども、そうですね、でもやっぱり舞台って、まあ、いつでもやってるっちゃやってるんですが、多い時期っていうのはあるかなと思います。6月のね前半とかね、宮永見たい舞台でいっぱいです。重なってるってことは多いなと思います。ちなみに7月の末なのは完全に主催者様のご都合です。そうなんです、ご都合ですとしか言いようがないんですが、まあ、残念ですけれどもね、たった1日だけの公演にはなるんですけれども、今年初めての舞台になりますので、ぜひぜひ見に来られる方は見に来てください。頑張って演じていきたいと思います。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。いや、さっきも言ったんですけれどもね、10連休の方は本当に羨ましいです。なんか長い旅行とか行けたりするのかな。だって10日間って1ヶ月の3分の1ですよ。3分の1がお休みとか羨ましいですね。まあでもそんなに休んだら仕事に復帰できないんじゃないかっていう話も聞くところではありますね。はい、というわけでもう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。日曜日に M3 があったんですが、そこでゆっちょんがあのねを CD にして配ってました。ところが知ったのが遅すぎていけませんでした。欲しかったなぁ。また配ってくれないかな。携帯すら持っていない私は SNS とかいうのをやってません。情報を知るためには Twitter やった方がいいのかな悩んでいます。でもよくわからないんですよね、 とのことです。ありがとうございます。そうなんですよ、日曜日のイベントでね。いや実は宮永も今から配りますみたいなツイッターを見たのがですね当日でございまして、まあ今からって言ってるんだから当日ですよね。はい、当日知りました。でね、実はまだ宮永ね、あのねのね、あのねっていう曲がありまして、そのボラーレボックスっていう、まあ、会社というか結果的にはユニットだったというかの最後のオリジナル曲なんですけれども、あのねという曲がありまして、この音源を実は宮永もまだ持っておりません。持ってるのはねオケだけなんですよ。カラオケ、うん、あのライブで使ったカラオケは持ってるんですけれども、そのライブ時点でまだ音源がレコーディング等々終了しておらず、完成していなかったために持ってないんですね。って何年前だよそれって話なんですけれども、持ってないんですよ。それでね、うん、まあ、できたらしいっていうのは聞いてたんですけれども、なかなかこうみんなで集まる機会を持てずにもらうことができずにいたんですが、ゆっちょんがメールで送ってくれたらしいんですけれども、もろもろトラブルがありまして、未だに宮永の手元には音源が届いておりません。私も欲しいです。はい、あ、欲しいっていうのはね伝えておきました。あとね、メールアドレスがねちょっとねこういろいろね、なんて言うんだろう、メールアドレスを提供していた方側の問題でなくなってしまったメールアドレスに送ってくれたらしいので、新しいメールアドレスを伝えたんですけれども、今のところ届いてないんですね。早く欲しいですね。で CD にして、何人ぐらいの方に配ってくれたのかな、何人ぐらいの方が聞いてくれたのかなっていうのはすごいドキドキしますね。ぜひぜひ好きになっていただけると嬉しいなと思っております。はい、そしてその情報を得た、まあ、Twitter ですね、 SNS ですか、うん、まあ、ツイッターの他にもね、有名どころだと Facebook とか、なんだろうね、ソーシャルネットワークサービスだから、LINE とかもその扱いになるのかな。まあね、大抵の方が始めてるのかなっていう印象を受けます。あ、もちろんね、ツイッターはやってるけど Facebook はやってないとか、うん、逆もまたっていう感じで、全員が全員ね全部やってるわけじゃないと思うんですけれども、結構やっぱり宮永の身の回り、うん、演者さんは発信源として、自分の情報の発信元として利用してる人が多いかなとは思います。なのでそういった情報を手に入れたいなっていう意味では、まあ、Twitter のアカウントを取って、でフォローっていうんですけれども、その見たい人に対してまあ登録をするみたいな感じかな、すると自分のページに入るだけで、ログインして見るだけで、そこにですね、まあ、タイムラインとか言ってるのかな、自分が見たいよって言った人たちのつぶやき、発信した情報が見られるようになっている。まあこれがツイッターかと思います。うん、まあそうだな、情報を手に入れるっていう意味ではすごく面白いと思います。だって実際ね、その今回あのねの CD を配ってたっていうのも、私もゆっちょのツイッターをフォローしているので知ってたし、うん、でフォローしておけばね、逆にコメントをすることもできる、まあ、フォローしてなくてもねコメントをすることもできる人もいるっていうか、まあうん、見られる人に関してはまたコメントをつけることはできるんですけれども、それで、あ、私も欲しいっていうこともできたしね、うん、なんかそういう情報伝達で使う人もいるし、短いミキみたいに使ってる人もいるし、うん、ゆるいつながり方での近況を知るにはいいかな。あとそうだな、リツイートって言って、そのつながってる人が興味を持った内容っていうのをそのまんま他の人に回していくことができるんですね。だからそうだな、面白いなって思った記事とかが回ってくるのも
面白いと思います。実はね、ちょっと話が変わっちゃうんだけど、そのツイッターのリツイートで日本酒のイベントがあるっていうことを知って、でそれを回してくれたのは、一緒にお芝居にフェドー劇場の舞台に出たことがある先輩だったんだけれども、でその先輩と一緒にね、そのイベントにいたんだけれども、行ったことによってそのイベントに関わってる、うん、運営側で関わっているお友達と、多分10年以上ぶりぐらいで会えました。うん、なんかそれはすごいなって思うの。まあそのイベント名を見た時に、彼女が関わっていたイベントだっていうのが分かったので、あ、これはもしかして会えるんじゃないのかなって思って期待して行ったんだけど、でも私は彼女にそこに行くよなんていうことは全然伝えてないし、そうだね、まあちょっと先方が結婚したり子供が生まれたりっていうこともあって、前みたいに、うん、頻繁に遊ぶこともなくなっていたので、別に連絡先を知らないとかそういうわけじゃないんだけれども、うん、なんとなく、まあちょっとこう距離ができていたお友達だったんだけれども、再会することができました。そして息子ちゃんにも初めて、うん、わー、息子ちゃんはじめまして、そっか6歳かみたいな感じで会うことができましたね。うん、きっとね、そのツイッターがなければイベントの存在にも気づかないし、イベントの存在に気づかなければやっぱりそういったところで会う機会っていうのも見過ごしたんじゃないかなって思うんですよ。他にもね、直接会ってないんだけれども、やっぱり Facebook とかだと名前で検索とかで知り合いですかみたいに出てきたりするので、それで中学校時代の友達が宮永のことを見つけてくれて、でお友達申請を出してくれたので、本当ね、だからね、同じクラスにも実はなったことがないと思う、と思う、あれっていうぐらい、ほら中学校ってちょっとさ、あ、だって12クラスあったんだもん、12クラスあったら確かなってないと思うんだけどな、同じクラス、え、なってないよね、なってたらごめんね、でもなってないと記憶してるんだけども、はい、うん、その子とね、卒業してそれ以来、実は高校も違ったし、でクラスも違うからさ、別に同窓会とかがあったわけでもないしって感じで会うことはなかったんだけれども、わあ元気にしてるみたいな感じで見つけてくれて、うん、今何かあるとちょっとしたメッセージを交わし合うようなことにはなってるから、すごく面白いな、すごいな、便利になったなって思うんですよ。まあもちろんね、便利なところがたくさんあると同時に不便というか、ある意味めんどくさい、鬱陶しいっていう側面ももちろんあるんだと思うのね。そうだな、そのなんか誰かが書いたら絶対それにお返事しないとなんかシカトしたいみたいになっちゃうとか、そういうね、よく子供さんの LINE の既読スルーみたいな、そういうトラブルになったりするみたいですけれども、うん、それはまあでもね、 SNS だけじゃなくって人との付き合い方の考え方の差だと思うんだよね。で子供から大人になっていく上で、全員と全く同じように仲良くするっていうのはやっぱり難しいから、この人とは仲がいいし、この人とは、うん、別に仲悪くはないけどちょっと距離があるしっていう、その人それぞれとの距離の取り方っていうのを覚えていくじゃない。あとは親しい、すごく仲がいいで甘えがあるし、親しく思ってるからこそベタベタする時もあるし、逆にそっけない、そっけないっていうか、まあ逆にあんまり構わない、うん、時もあると思うんだよね。例えば一番そういうのって家族であると思うんだよね。一番近しいからこそベタベタするところもそっけないところもあるのかなって。で逆に仲悪くないよ、もちろんいいんだけれども、でも一定のまあ壁というよりは間に、うん、やっぱり遠慮があるような関係であれば丁寧な時もあるし、逆に最低限でしかね、こうやり取りがないとかになっちゃうこともあると思うし、うん、 なんかそれをまあね、お互いがねどう思ってるかっていうのは難しいと思うんですけれども、それが文字に映像とかになっちゃって、その二人のそれぞれの行動が第三者にも確認できるような形になっちゃうこともある。まず LINE はまたちょっと違うと思うけど、でもグループだとそうだもんね。誰かは答えたけど誰かは答えてないとかになっちゃうんだもんね。うん、なんかそういうメール以上の親密さも出してる、雰囲気的に出してるのに、同時にオフィシャルっぽい感じも増しちゃって、でこう、うん、お互いの距離がどう取っていいのかなみたいになっちゃうのかなとか、あとは逆に、まあそれはツイッターとか特にそうだと思うんだけれども、逆の匿名性、うん、あの本名じゃない人の方がほとんどなわけで、うん、匿名だからこそ乱暴なことになってしまったりとか、そういうのもあるのかなっていう。だから難しいですね。おすすめといえばおすすめです。だって今回日本酒の会に行けたのも、友達と再会できたのも SNS のおかげでも、なんだろうな、あー結構この人との付き合い方って、あお互いとの距離の取り方が違くってちょっと大変だなってたまに気づくことがあるのも SNS のおかげ。うん、なのでうまいことやっていければ素敵なものなんじゃないかなと思います。まあ初期のおすすめとしては、登録するだけして、フォローするだけして、基本的には自分から発信をせず、ふんふんってあの情報を取得するために使うというのが一番おすすめではないかなと。そこで交流したくなったら、交流したい人と少しずつ距離を詰めて交流していけばいいんじゃないかなと思います。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。さてさて、今週の一冊、予告通り山村圭作ザ・ネクストジェネレーションパトレーバー3白いカーシャを読みました。こちらはですね、映画であの短編でこう2作品ずつ上映されていた時の2つ分のお話、コンビニが占拠されてのお話と、ニカに爆弾が仕掛けられてのお話が収められております。どちらもですね、カーシャが、あカーシャってあのロシアから交換研修生で来ているカーシャですよ、がですね活躍するお話なんですけれども、まあ、カーシャの心の中の葛藤とか、カーシャの生い立ちとか、こう作品中ではあまり語られていない部分、うん、なんとなく謎になってしまっている部分、あとあのロシア語で言っていてなんだかよくわからないことになっていた部分、まあね役は載ってるんですけどね、まあ、そういった部分のなんでそういう発言になっちゃうかとか、実はこうだったんだなとか、そういったところが書き込まれておりまして、うん、なんかそうだな、ノベライズのこう裏がわかる度合いはこの3巻が一番今までではトップじゃないかなと思っております。まあ、映画を見た方もね、へえそうだったんだって思えることがあると思いますので、ぜひぜひおすすめです。読んでみてください。そしてもう一つお知らせがございます。5月の2日月曜日、 FM 相模でのアニソンミュージアムに今年も参加させていただきます。前回は年末でしたね。なんか夏とか冬とかこのゴールデンウィークとか長いお休みっぽいところではほぼ必ず呼んでいただけているありがたいアニソンミュージアムです。時間がですね10時から19時までの生放送、 特集はリバイバル。メッセージテーマは続きが見たいアニメ、もう一度やってほしいアニメとなっております。ぜひぜひお便りください。そして FM 相模が入る方聞いてください。入らない方インターネットでも聞けますよ。というわけでぜひぜひ聞いていただければなと思います。楽しみにしてくださいね。というわけでこの番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番早いかとは思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。